もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
はい。
早速ですけれども、今日はどのようなご相談ですか？
はい。ですね、夫が、ソープランドに通っていることが分かりまして、
ソープランドにね。はい。はい、
そして、問い詰めましたら、それは浮気ではないと。遊びだから裏切りはないんだよと、とても言い張るんですね。で、私としてはとても嫌なんですね。で、そこはずっと平行線といいますか、だからこれから先もあるんじゃないかなと思っているんですが。
なるほどですね。
はい。
じゃあもっと詳しくお伺いする前に、おいくつでいらっしゃるんですか？
はい。私は67です。
旦那さんは？
68です。
68歳。お子さんはいらっしゃるんですか？
はい、はい、3人に産みまして、みんな独立して家を離れています。
じゃあ今はお二人で暮らしてらっしゃるんですね。
はい、そうです。
お二人とももうお仕事はリタイアされて、
私はリタイアしましたが、夫はアルバイトに出ています。
アルバイトをまだされてるんですね。
月に半分ぐらい。
半分ぐらいね。
はい。
じゃあ収入はあるんですね。
そうですね。
そうなんですね。ソープランド、どんなきっかけで気づきましたの？
半年ぐらい前に夫のカバンをちょっと整理してたんですね。そしたらちょっと脇ポケットのところにカードを見つけまして、
カードね、
そのカードはお店の名前の名刺の裏に手書きの本日のお礼みたいな相手の方が書かれたやつが見つかったんですね。そこで分かったんです、
それでまあガッと問い詰めたと。
はい、ちょっと経ってからですけど、
ちょっと経ってからね。でもね、見つけた時はショックでしたでしょうね。
そうですね、信じられなかったです。
ということはこれまでご主人は浮気したこと一つなかったんだ？
いえ、そんなことはありません。
そんなことはなかったの？
浮気が分かったことは一回だけはありましたけど。
ああ、じゃあ以前にもあったっていうかね。それは若かりし頃の話ですか？
いや、50代半ばですかね。
じゃあ50代半ばまではそういうことはなかったけどということ。
私は分からなかったってことですね。
どれぐらいの頻度で行ってるのかしらね。
ちょっと分からないんですけど、私が気づいたのは5回ぐらいあったので、まあ、それから考えると月1ぐらいなのかなと思ったり、
思ったりね。
はい。
どういうとこが許せないんですか？
やっぱりそれは私はとても裏切りだと思います。外の女の人と関係を持つってことに関しては、あんまり浮気と大差がないし、まあ同じ人だってことも分かったし、ちょっとなんかプレゼント持ってったこともあったので、やっぱそれは浮気、私の中では変わらないですね。
プレゼント持ってったっていうところを聞くと、私もちょっとざわっとするところがある。確かに、
はい、
プレゼント持ってくってそこに心が乗ってそうじゃないですか。
そうですね。
ね、そっち、それともいわゆるこう運動って言ったらおかしいけど、なんていうのか、そういう心ない、本当に旦那さんが言ってるように遊びなんだっていう、そういうことだけでもダメ？
そうですね。まあ、肉体関係は嫌ですね。
そうすると旦那様と肉体関係があるっていうことでいいのかしらね。今
ほとんどないですけど、もう高齢ですので年に1回あるかないかぐらいですかね。だからそのまま細々とフェードアウトすると思っていたら、実は夫は違ったんだなっていうのもショックでしたね。はい。
でも結局これって1たす1は2ですみたいなね、
はい、
そういうすごく分かりやすい正しい正しくないがあるわけではきっとなくて、
はい、
あなた様がこれはもう絶対裏切りで許せないと思うんだったら許せないことだと思うんですよ。で、旦那さんの方からしたらこれは遊びだっていうのを旦那さんの価値判断基準だから、
はい、
だからどっちが正しい正しくないじゃなくて、お互いの価値判断基準のすり合わせなようなことなのかしらね。
そうですね。
で
もどうやって自分の気持ちの中に収めればいいかが全然わからないんですね。
そりゃそうですよ。
で、皆さんの意見をお聞きしたかったんです。
そうですよね。じゃあこれからね、先生にお伺いしてみますけれども、もしね、はい、どうしても許せない、
はい、
もうどうしても許せなかったらどうします？
離婚届も持ってはいるんですけど、この年になってそれをすることがあんまりプラスにはなんないと思うので、 とりあえず家庭内別居から始めますかね。
ああ、家庭内別居ね。
はい。
今の年になって離婚するのはプラスにはならない。
はい。
誰に？
自分たちに。
たちに？
そうですね。また新しい住む場所も探さなきゃいけなかったり、
うん、
経済的には二人でいるからこそなんとかやっていけるものが、
うん、
一人一人別々のところに住むのではちょっと厳しいだろうし、
経済的にね、生活が成り立たないから、はい、
そうですね、
まあ、離婚はしないで、
はい、
家庭内別居でやっていくかっていう。
そうですね、それは第一段階かなと思ってますけど、うん、
リアルな考え方だと思うけれども、そこに愛はあるんですか？
ああ、わかんないです。
旦那さんはソープランドに行って、でも愛はないんだそこにはって言ってるわけじゃないですか。遊びなんだよって。
あ、う
ん、
そうですね。
でそれにまあ切れてね、じゃあ家庭内別居だ、お互いの生活のためにね、離婚はしないけど、はい、ここに置いといてやるみたいな、まあ、そこには愛はあるのかしらってちょっと思っちゃったんですけど、
ね。あ、まあ、顔も見たくなくなったらきっと離婚になるんでしょうが、まあ、他のことでは不満がないので。
うん、じゃあやきもちに近いのかな。
ああ、そうですね、うん、向こうにはプレゼントあげて私にはくれなかった
とか。そうだね、それは腹立つよね。そしたらこれからどうしたらいいかっていうのはちょっと作戦が違うかもしれませんよ。
そうですね、
うん、はい。じゃあそのあたりを先生にお聞きしてみましょう。
はい。
今日お答えいただきますのは精神科医の和田秀樹先生です。
はい、よろしくお願いします。
ではよろしくお願いいたします。
精神科医の和田秀樹です。
お世話になります。
今日は僕精神科医としてというより、はい、まあ、普段僕高齢者の人を主にやっていて、はいはい、高齢者向けの生き方の本とかたくさん書いてるもんです。
はい、読ませていただきました。
どうもありがとうございます。すごい嬉しいです。はい、まずちょっとお伺いしたいんですけども、
はい、
今あなたは専業主婦という形ですよね。
はい、今はそうです。
今例えばさ、働ける？
いや、多分無理だと思います。疲れやすいというか、やっぱり、はい。
なぜそういうことを申し上げるかというと、
はい、
あなたが家庭内別居の後最悪離婚も考えてるというお話をされてたんですけど、はい、やっぱり60代のご夫婦って、
はい、
もう昔と違うから、
はい、
今はあと20年から30年ぐらい生きるって考えていいと思うんですよ。
はい。
そした時にその夫婦とのすれ違いが、
はい、
あなた自身、まあ今ソープランドに行くこと以外は不満がないっていうことなんだけども、
はいはい、
その考え方のズレがずっとね続いた時にやっていけるかどうかっていうことが大事なことだと思うのね。
はい。
それで純粋に医学的な話をすれば、
はい、
男性っていうのはだいたい40代50代60代になるにつれてだいたい男性ホルモンっていうのが減っていくので、
はい、
それによって意欲がなくなってきたり、
はい、
元気がなくなってきたり、
はい、
あと最終的には性的にも衰える、
はい、
だからあなたがこのまま我慢してたらあと5年とか、
はいはい、
そのぐらいでもうちょっと夫も難しくなってくる、
はい、
そのソープランド通いがない
はい、
ということはあり得るので、
はい、
あり得るというかその方が確率はずっと高いのでね、
はい、
非常に不愉快だけども、
はい、
どうせ男っていうのは最終的に衰えるんだから、
はい、
それを待つということが一つね、
はい、
それからもう一つ大事なポイントだと思うのは、
はい、
結局夫の方も遊びだと言っているので、
はいはい、
普通に考えたらこの夫はまだ続けたいし辞める気があんまりないような印象を受けたんですよ。
はい、あ、はいはい、
うん、だけどその代わりそんなんだったら俺はもうそっちの遊びの世界に行くんだみたいな話にはなってないようだから、
はい、
夫の方もほら年取ってくると一人が心細い、
はい
はい、で女性と違って家事ができない可能性も高いので、
はい、
やっぱり離婚はやっぱり嫌だと思ってる可能性もあるのね、
はい、
そうするともう正直にこんなのを続けられるんだったら一緒にやっていけない、
はい、
ということをおっしゃって夫が、はい、いやそれはさすがに困るからってなるかもしれないわけですよ。
あ、はい、
だからこういうことってやっぱり腹立てるだけじゃ前に進まないから、
はい、
自分の要求、つまり、はい、例えばさっきの話でもいいんだけど、そのプレゼント、はい、私もプレゼント欲しいのよとか、
はい、
もっと愛情を注いで欲しいっていう風な話になるのか、はい、それとももうどうしてもやめられないんだったら私別れるわっていうのか、そういうことを言ってみて、
はい、
夫がいや俺ももうこのまま男として終わんの嫌だっていう話になるかもしれないし、いや、はい、別れるのは嫌だからもうしょうがない我慢しますって話になるかもしれないし、
はい、
そこはぶつけてみないことには話が進まないっていう気はします、
はい、
でね、もう一つは別の選択としては、はい、さっき言った家庭内別居をする、
はい、
あるいは本当に別居をする、
はい、
あるいは離婚をする、つまり、はい、これから20年から30年残った人生をどう生きるかってことですよね。で、まあ、はい、聞いてる限り夫にそのこと以外に不満がないみたいなので、
はい、
別れるってことを私は強くは勧めないですけど、
はい、
別の人生もあるってことは考えていいと思うんです、
はい、
だから今だったら確かあなたの年齢だから多分年金分割もきちんとできるはずだし、
はい、
働くっていうのも本格的に働かなくても
はい、
年金分割してじゃあ10万なら10万の金を得た時に、
はい、
残りあと10万稼げばいいとかさ、
はい、
あと5万稼げばいいとかっていうことがはっきりしていればね、
はい、
あるいはその今の家を例えば売った時に、
はい、
ちっちゃいながらもどっかマンションに住めるとかさ、はい、そういうことがあるのであれば、
はい、
もう一生別々に暮らした方が新しい人生が開ける可能性もありますよね。
はい、
ただそこに関してはあなたも別れるのはもう一つっていうふうなことみたいなので、
はい、
僕だったらとりあえずこれを続けられるようだったらやっぱ別れることを考えないとダメだっていうようなことをちょっと強めに突きつけてみて、
はい、
夫が折れるかどうかを見るっていうのは一つの手、一番現実的な手のような気がするんですけどね。
はい、わかりました。
あと最後に申し上げたいのは、
はい、
この問題が起こってからさ、
はい、
あなたが眠れなくなっちゃったとか、
はい、
食欲が落ちちゃったとかさ、
はい、
ものすごくその心の病っていうような状態にね、
はい、
なっているのかどうかがちょっと心配になったんだけど、
ちょっと夜は眠れないです。
夜はやっぱり眠れないのね、
はいはい、
うん、ご飯は食べれる。
食べてます。
まあ、はい、あんまり眠れないっていうことで辛い状態であればね、
はい、
心療内科っていうのがあるから、
はい、
そういうとこで眠れるお薬をもらいながら、
はい、
心療内科の先生もね割とこういう悩みに経験することって結構あるのよ、
は
い、だから私もそういうこともあるので、
はい、
そこで話をするとあなたが楽になるかもしれないっていうこともあるので、
はい、
それも考えてください。
はい、わかりました、はい、いろいろありがとうございます、
はい、もう一度玉置美代さんにお戻ししますからね。
はい、
はい、いかがですか。
先が見えたというか、
見えてきました、
はい、
あ、よかったよかった。先生がおっしゃるようにすぐ離婚してやるってほどでもないんだったら、
はい、
なんか策を考えるって感じなのかな。
そうですね、
うん、
はい、
でもほらさっき問い詰めたとか、その後行ってないかってカバン毎日チェックするとか、そんなね厳しくてキリキリカリカリしてたらきっとやまんないかもしれないなってちょっと思いました。
あ、そうですね、うん、
はい、だからそっち行くよりはこっち行った方がいいやって思わせるぐらいなさ、楽しい方がいいですよ、
はい、そうですね、
うん、
はい、とてもよくわかりました、はい、ありがとうございました。相談してとてもよかったです。
はい、失礼いたします、はい、
お世話になりました。ありがとうございます。失礼いたします。
はい。